熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい。
さあ、1月最後の超ええやんとなりました。来週1月31日は、なんと塾長が75歳。
さあ、あんまりそれ公共の場で言うことではないのちゃう、
国民の祝日になりそう
みんなが誕生日やってから俺には別に関係ない
本当におめでとうございます。75ということで、もう全然そんな年にお見えにならないところがまたすごいんですけれども、
75年間も生きるとは思ってへん。
そうですか。
僕は人生70年は生きたいと思って、70年間の計画は決まってて、70年過ぎたら、あれ俺あとの人生どうして生きたらいいのかと思う。
神様から社会に貢献してくださいって
、あのね、人にはね、やっぱり寿命っていうのがある、
はい、
ほんで長生きしよう、これはね努力によって変わっていくんだけどね、大体生まれたら決まった事業をいかに生きるべきかっていうことを考えて、で要は子供にね、お前の人生からお前の好きなように生きたらええっていう親は結構ね、
はい、
で僕はそれ間違いやと思って、なぜか言うたら、それは自分の意思でこの世に生まれたんやったらお前の人生やっていうのは誰でも分かるやん、
はい、
だけども自分の意思でこの世の中に生まれた人なんか、人間なんかいい、みんな両親の愛情の結晶としてこの世に存在していく、だけども全てが存在するとは限らない、その中で選ばれた人がこの世に生まれてくるんだよね、お父さん、はい、お母さんの愛情のもとに、だから好きなように生きたら言うたら好きなように生きるけども、人に迷惑かけないことがまず基本や、
はい、
で何か役に立つこと、ということは自然淘汰と言われるように、自然界は不要なものは淘汰されるという原則がある。だからいるっていうことは何かあなたは絶対に必要やなことがあるわけ、その必要なことを見つけ出して生きていくっていうのが非常に大事なこと。だけど何でも好きな人生って言うたら楽な方へ楽な方へ人間は生きていく、で楽ばっかりするとね、人間は成長しないと。昔から僕はいつも社員に言うてるけど、修行という言葉があるよと。修行っていうのは人間感性の行やと。どっちか言うたら苦しみない、苦しみがなかったら人間は成長しないという基本がある。だから仕事した時に嫌なことは避けるなと、嫌なことは知恵を出してそれを乗り越えていけと、壁やから、壁を乗り越えられて一つその人は成長すると。なぜか言うたら乗り換える方法を自分で考えてるの、これが勉強なの。その乗り越えるのを何回もすることによって人は、あ、これをしたらええ、これ喜ぶ、これええことや、これしたら頑張って皆さん喜んでくれるっていうようなことを一個一個覚えていって自分も成長してる、だからね、好きなようにしたっていう親は絶対言うなと、人に迷惑はかけるなと、人の道は反するなと、そういうふうに教えてからなと。それにはね、自分を押さえつける強い意志がなかったから、それと勇気、勇気のない人間は成長しない。勇気というのは何やから、人が困った時に手助けをする、手を差し伸べてね、人をいじめるちゃうで、何かやられたって助けに行く、そういうやっぱり勇気が必要だ。あの自然界を見てるとね、海辺にやったら砂があると、でそれは川の中をずっと大きな岩がこうずっとね流れてきて、岩と岩がぶつかってだんだんだんだん細かくなって円になっていって砂になるんだよと、その川というね、人生の川を自分がそこへね飛び込んでね、円に近づくように努力する勇気がなかったから、その中に飛び込むね。だからいつも自分を知った激励して、困っとる人があったら手助けする、なんで助けんの、助けてもらえへんよ。 生きていくのに助けてくれ助けてくれって、そんな情けないことを思うなと。自分が人を助けるような人間になろうと思ったら、自分が頑張って強くてたくましく育ってほしい。いかに自分が生まれてきた以上何かをなす思いを持ってね、この世の中で頑張ってほしい、うん、であれしたらあかんこれしたらあかんと思う必要ない、うん、正しくて人の道に反しないことやったら恥じることなく前へ進む、そういう思いを持って俺は生きてくれよって社員に言うてね。
その人として強く勇気を持っていくためにはどういうところを大事にすればいいんですかね。どうやったら強くなれるんですかね。
いや後ろから自分を押すなよ。まあね、僕ねいつもね死ぬ気でやれ、ね、うん、死ぬ気でやれ、うん、死んだらあかんぞっていう、
うんうんうん、本当そうです、
ね、で俺はいつもそうやって生きてきたんや。そやけど75までまだ生きてるやろと。これはね世の中には必要やなと思われてんねん。であかんもんはなくなっていくと。自分の命は天に任せと、天命やと。だから苦しいことがあっても辛いことがあってもよし死ぬ気でやってみようと、そういう思いを持ってね皆さん生きたらね結構充実した人生になっちゃうかな。
本当ですね。でもそう、そう晴れる人がなかなか、まあ、いないんでかもしれないですけど、い
やだから甘やかさずね、水子の魂100までやから、小さい時からね子供一人でね、まあ別にあの人形ちゃうねんから、やっぱり厳しく育ててやるっていうのが本当の愛やと思う、ね、だからそれも後ろで見ながらね潰れん程度の愛ね、そういうのもやっぱり育て方をもう少し考えていかないというのが世の
中、そのさじ加減も難しいんですけどね本当に。
いや確かにね、もう愛情としては分からんこともない、だから世の中に生まれてきて世の中のためにやるべきことを分けて両方やるべき、これが僕は普通でないかと思ってるよ、僕個人的な考え方やね。だからずっとそのことを考えて70年計画して生きてきた、だからそれ15ぐらいから思ってる、
ね、15歳からそこを考えるのがすごいと思うんですけれど、
いやだからやっぱり厳しく育てられたっていうのもあるやろな。厳しく育てられたっていうのはね、どうしたらもっと楽できるんかって人間で考えるやん、その考える力がつくね。
まあ、でもお父様すごく素敵ないい人だったと。
いやうちの親父はね寡黙な人から、あの後ろ姿で育てるというか、母親は結構うるさかったから、だけどまあまあそうやって育てられたことが重要やったな。だから優しく育てられたことは全くない、だけど愛情はものすごく感じた、だからそういうふうに将来のやっぱり日本を背負って積む子供たちはやっぱ親がきちっと育てていくと皆さん言われることやと思うけども、それぐらい親っていうのは子供たちを育てていくやっぱり責任がある、思ってんだけど俺
は思いますよ、思うけど、そこね今途中だからすごく大変だなと思ってます今。
そら大変っていうのはそらしゃあない
ねえ、本当ですよね、
そらしゃあない、それはそういうもんや。だから変なね世の中にならないようにいい子を育てていくと。
本当ですね。
で勇気のあるね。
ね、勇気のある
子を
育てるのがなかなか大変。
で、やっぱり体を鍛えてね。力のない正義は無力という。だから力強くたくましく。そういうことを育てていくという。僕は75にしてね、ずっと思ってきたことが正しかったなと今感じてんだけどね。まあ皆さんどうか知りませんけど。
そうですね、まあ、それぞれのまあ考え方と人生があると思いますが、
はい、
それまでも本当に勉強になるなと。
いえいえ大したことないです。
翌朝でもその人生70年計画だったみたいですけれども、75年になりますが、うん、これからの目標みたいなのってありますか。
いや目標はまあまあ元気にね、人の目や健康がやっぱり重要やから、なんかね人のお世話になっていくのも嫌やし、いやだからね、その時代時代に人間ってやってあのしもたとあの時やったから思ったと後悔ないように生きなあかんいことを言うてる、
本当ですね、その悔いと後悔がないのがね本当すごいな、
全てが全てとは言わないけどね、大体 80% 後悔ない。
羨ましい、はい、さて番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto info@kbs.kyoto までお寄せください。お手売りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の超A の提供でお送りします。熱血
人体塾
超 A や
超 A 通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。春はもうすぐお部屋探しのシーズンが真っ只中となっています。先週は借りる側のお話をしましたが、今週は貸す側のお話をちょっと伺ってみたいなと思います。やはりオーナー様にとっては部屋が埋まってほしいと思うのが誰もが思うところだと思いますので、
そうね、
はい、今週は塾長にマンション管理の秘訣について伺ってみたいと思います。さてマンション管理といえばもうプロフェッショナルですけれども、やはり満室になるマンション満室にならないマンションというのは実際にはあるんですよね。
まあね、管理業者っていうのは部屋、うちは基本的にはね部屋付け専門の不動産会社とたくさんお付き合いさせていただいてるんで、
はい、
まあ、そことのコミュニケーションがやっぱり非常に大事やと、だから建物っていうのは劣化しますから、
はい、
やっぱりメンテナンスやっぱ必要なんよね。で永久にずっと新築はないね、スタートしたらだんだんそれから劣化して潰れてくるから、その時の子にメンテナンスして美しくしていくと、そういうことをちゃんとやっぱオーナーさんもしていただくと、それで何もこうめちゃくちゃできんしね、だから、まあ、物に合わせてやっていくと。で昔はね原状解約の費用は入居者がほとんど持ってたんですよね、
はい、
オーナーさんの意思が強くて、で今はやっぱり国土交通省で決まってるんでね、ほとんどがもう自然劣化に関してはもう家賃に含まれてるいうことやから、オーナーさんの立場も少し弱くなってるんですよ、だけどまあまあ日本の家賃って安いね、海外から思ったらめちゃくちゃ安い。それにまあそれはそれでいいんですよ、安ければ安いほど、それ家賃給料上がってないせいなんですよ、だから給料上げ上げて岸田さん言ってくれてるんで、で多少はねやっぱり電気代とかランニングコスト上がってきてるんで、教育費はある程度上げたし、お家賃もこれから多少上がり気味になっていくと思いますけどね、僕は。だけどまあできるだけその世間の情勢に合わせて入居率の悪いところはあんまり上げられないし、入居率のいいところは多少上がっていくっていうね、更新時にそういう準備を今やってる最中ですね。
オーナー様に対していろいろな提案ももちろん長院さんされている んですね。
だいたいね外壁っていうのは、まあ、12、3年ぐらいに1回やるってい
う、
30個ぐらいのファミリーのマンションやったらね、だいたい2500万ぐらいかかります。だから結構お金もかかる
ですよね。
だから耐用年数が60年やったら15年に1回したら4回や3回は絶対やらない。だから2500万から7500万お金がいるっていうことになってくるんです。やっぱり結構維持にお金かかるんです。
オーナー様側からとしたらなるべくその費用はやっぱり抑えたいと思う方が、
なかなかねそれもねすごい自然劣化やからね、これ難しい。だから一番重要なのは雨漏りです。
はいはいはい、
防水がいかにきちっとできてるかできてない、雨漏りするとコンクリートとかね鉄筋はね錆びるでしょ、錆びると鉄筋は膨張するんですよ、そしたらコンクリートがパン割れる、これは爆裂現象って言ってね、だから水を基本的には雨漏り、普通の建物全部そうです。屋根はやっぱ雨漏りしたら腐ってきますよ、だけど鉄筋もやっぱり腐るんですよ、
はいはい、
腐ると膨張して、でコンクリートがパン割れて、そこからまた水が入るっていう、悪影響になるんで、防水の大体保証はね10年ですね、だから10年ぐらいで、まあ、防水換気をきちっとやっていくっていうのが基本ですね。
マンション管理やっぱりお金かかりますね。それはそれで
結構ねやっぱりああいう建物ね、まあ、この頃建築費も上がってきたんですけども、維持していくにも結構お金かかるんで、入居者の方々はですね、毎月家賃をきちっとお支払いしてください。
そうですね。でも長英さんがね管理されてる物件においては99点、
99.9 やって、
ね、
コロナの時は 99.8 になって、家賃がその時に入るのが、これにはね重要なことがあるんです。何かやった時に早く行けっていうの、困った時にね、例えば夜中電話かかってくるでしょ、さーいとか言うて、 怒ってありますわ、ちょっとうるさい言うて、うん、で夜中に行ってね、ちょっと隣 あのどんどんしんと静かにしてくださいって言うて、今言うてきました言うたら、僕らも行ったことあるんだけど昔はね、すまんね、こんな夜中の2時に来てもうて、これが大事、
うん、満足度が高いということです
ね。いやだからお世話になったっていう、うんうん、ということはお世話になったっていうことはね、家賃の支払い順位が上なの、
うん、
あの入居者に対して困った時に、まあ、対応きちっときちっとしていくということがね、家賃はちゃんと払わなあかんなとお世話になってるで普段、
うんうん、
だけどそれやらないと、いつも電話してもキャーもへんし、うん、言うてもあかんし、雨は持ってるし、こんなの家賃払うのは後に回せ、これがポイントなんです、うん、だから管理をいつもきちっとしないと家賃の入居率が悪くなる、うん、うちはちゃんとある程度しとるから家賃のきちっとその時ある、
まあ、そのオーナー様側からしてもやっぱりその管理会社を選んで預けるというのは大事ですよね。
まあまあうちはよそよりも管理費高いですよ、
うん、
うちはだけどそんだけの人がおんねんからね、
うんうん、
その安くできないですよ、
うん、
それ以上に例えば人の部屋が入居率が弱くなったらね、開けといても一銭にもならないから、
うん、
だから一部屋分二部屋分余計詰まってたら管理費みたいなただみたいなもん、
なるほど、
部屋開けとくことも、うんうんうんうん、だからそれをね、まあ入居率 120% って僕言うけど、
はい、
それ言い過ぎないけどね、それぐらい詰めるような努力をしない、
うん、
だから入居してる人が長屋さんの管理してやってくれると言うたらすぐ来てくれるというね噂が出たら、同じ部屋入んやったら長屋さんの管理するマンションに住みたいな、管理会社で賃貸マンションを選んでくれるように頑張らなきゃ、いつも言うてんのよね。
あの毎年ねオーナー感謝祭の司会させてもらっていますけれども、そのオーナー様との長英さんの担当者の関係もすごくいいなと思いながら見ていて、
そうやね、まあ、まあしょっちゅう行って、まあ、コミュニケーション親戚づけみたいな、
そうそう、なんか本当みんなあのオーナー様の方から社員さんに話しかけてきて、うん、お元気とかいう感じで言ってて、
う
ん、
そういやいやだからずっとね、
うん、
そういう僕らでもやっぱりこうやってお付き合いさせてもらったオーナーさんもう45年間お付き合いしてるところ、うん、もうなんかね身内みたいな感じや、困ったら助けに行かなかない、
本当仲良しだなと思いながら、
いえそういう関係になるんですよ、
うんうん、
どうしてもね、ほんなその代わりこういろんな困ったことあったら仕事以外のことでも僕ら行きますやん、身内やから
本当に
いやだそこまで困ったあったら、うん、うちの子供が離婚しようってとかね、
そういうのでも駆けつけるの、
いやいやうち弁護士さんやはるし話しなさいとかね、うん困ったことあったら言うてくれよ、困りごと相談みたいなもんやから、
うんうん、
だからそういうねお付き合いをやっぱりしていかないと、
うんうん、
なかなかね何億する建物に、うん、託していただけない、
いやでもそうですよね、はい、預ける側としてはやっぱり信頼できるところって思いますし、
そうです、はい、そういうなんか付き合いだとね、管理してるとね、そのまあ、たまにはオーナーさんによってはそれを売却したりとかしはるでしょ、
うん
ね、知り合いのとこやったらうちで管理引き継ぐねんけど、うん、不動産会社やったら自分のところでやられません、
うん、
なん管理担当者はね、うん、身を切られるような思いになる、
うん、
なんでかね入居者との深い深い付き合いあるから、
うん、
ものすごく寂しいな、
うん、
それでそれやったらうちが買いますって買い出したが自社物件増えていく原点です、
へーそこがやっぱりきっかけだったんですね。
もう
それが増えに増えて、
それが増えて、ね、今もう150投資家
ねえ本当
4500するやってき
てな、だって今もねマンションがお部屋が埋まらないということで困られてるオーナー様がね今ラジオを聞いてるかもしれないので、
はい
はい、長英さんに預けていただければこんなところがありますよというのがありましたら、
まあ、多少はやっぱりメンテナンスさえちゃんとして、うん、フォローをちゃんとして管理会社がきちっとしてたら、うん、大体普通埋まります、
うん、
何かが欠けてるんで維持していくためにはやっぱりメンテナンスが必ず必要だしね、
はい、
それをきちってると入居してる人が気の毒です、
うんうんうん、
なんか困った時にすぐ行けるような体制をねバックで作っとくというのをしとくことがやっぱりそこで数年間生活しはんねんから、
うん、
それはやっぱり管理会社はきちっとやっぱり考えてやらないとダメです、
うん、
はい、
もしねお困りの方いらっしゃいましたら気軽に長英さんに、
はい、
これウェルビーの方に、
はい、どこの管理センターでも電話して言うていただいたら、うん、お自動で対応させてもらいます、
ね、お話聞くだけでもいいと思いますので、はいはい、ぜひお問い合わせいただければと思います、はい、今週は塾長にマンション管理の秘訣について伺いました、
はい、
それではここで1曲です、
はい、今日はですね10フィートの 第0巻お願いします。
はい、それではどうぞ。賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超ええやん塾長、住まいに関するスペシャリスト超ええの長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週の便り、京都府のラジオネームダッチンさんからいただきました。ありがとうございます。質問です。引っ越しした時の備え付けの靴棚が小さく入りきりません。そこで新しいものを追加しようと思ったのですが、スペースの問題から厳しく、できるなら備え付けのものを撤去してそこに新しいものを置きたいのです。ただもともとある靴棚を勝手に撤去して良いものなのか、申請がいるのかなど分かりません。ぜひ教えてくださいということです。
もともとついているものを勝手に撤去することは基本的にはダメです、
うんうんうん、
だから、不要ならですね、借りている方が自分のところで靴棚を新しくね置くねんから、前のやつはですねオーナーさんにお返ししてください。預かってもらうか倉庫に入れてもらうか、管理会社が預かると、
はい、
いろんなやり方があるんで、それはまず相談してください。勝手で撤去するとですね、出るときになんかこれと違うとかってなんかそのトラブル起きる可能性があるんで、そういうことはできるだけ避けていただいた方がいいと思います、
現状回復というお約束が、ね、あるところも多いと思うので、
ついてるものを勝手で、それ人のものやからね、撤去をするっていうのはまずいですね。
申請というのはそれは管理、
管理会社があれば管理会社に、ね、はい、相談して、でもしオーナーさん直接管理されている場合はオーナーさんにこれもう不要なんで預けるという、返却するという、でうちの新しいコーナーが置きますから、申し訳ないけど預かっておいてもらえますか、言ってお話しされたらどうですか。
はい、わかりました。まとめていただきます。今週のツボです。
はい、勝手でやらないように。
はい、
はい、
短くありがとうございました、はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより京都上賀茂田鶴農園のすぐきプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは超ええさんからのお知らせ、いいガレージです。
はい、僕の本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト、いいガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネットeガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするならeガレージにぜひご登録ください。
空いてる駐車場を持ちでガレージが埋まらないと困っている方、そして検索サイトで現地まで行かなくてもサクッと駐車場が借りれるといろいろなメリットがあるeeガレージです。ぜひご興味がある方、ガレージ検索してみてください。合わせて長英さんにやってほしい企画も募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、 お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長永代表取締役の
長田治虫、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探しマンション管理の長永の提供でお送りしました。